声の広報杉並。令和6年2024年2月15日発行。ナンバー2372。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人。落語家、古今亭新助。苔を蒸すごとく、芸を深めて半世紀。18歳で、古今亭新潮の門戸を叩き、芸を磨くこと50年。今もなお、落語への探求を続ける古今亭新助さん。2月に開催される、高円寺演芸祭りでは、初回から、ザ・高円寺で、鳥の大役を務めています。新助さんの半世紀に及ぶ落語家人生を振り返りながら、落語への思いなどをお聞きしました。トップページの写真は、椿の木の前に立つ着物姿の新助さん。特等で丸縁メガネをかけ、口を引き結んで斜め前方を見つめています。杉並人。落語家、古今亭新助さんにインタビューしました。プロフィール。古今亭新助。昭和28年、東京都品川区生まれ。47年3月、古今亭新潮に入門。前座名は長助で、同年4月に演目、時そばで初講座。52年3月、二つ目に昇進し、新潮の全名、長太を襲名。60年9月に、真打ち昇進で、新助を襲名。NHK テレビ、お母さんと一緒では、15年間にわたり、レギュラーを務めた。平成12年から、新日本フィルハーモニー交響楽団とのファミリーコンサートに出演。現在、落語協会相談役。写真は左向き横から撮った新助さん。座布団に正座し、両手を膝の上で組み、顔だけこちらに向けています。紙面には他にインタビュー中の写真が2枚あります。落語を道具にして、お客さんと空間を共に作っていく時間が楽しい。高校2年生で、この人の弟子になる、と入門を決心した。聞き手、落語に触れるようになったきっかけは何ですか？新助、最初は中学生の時にテレビでやっていた寄席の番組。家族が寝た後、夜遅くによく見ていて、落語って面白いもんだなぁ、なんて思っていました。高校生になって、バスケットボール部に入りましたが、2週間で辞めて、その後、落語研究会に入りました。ある時、先輩からチケットをもらって見に行ったのが、師匠となる古今亭新潮の寄席でした。聞き手、新潮師匠の落語を初めて見た時の印象はいかがでしたか？新助、師匠はその頃メディアへの露出が多くて、私は正直あまりいい印象を抱いていなかったんです。タレント芸人じゃないかと。ところが、舞台に出てきた師匠を見て驚きました。背中に光をまとっていて、なぜか師匠の周りだけ明るかった。その日の演目はお箱の火炎太鼓で、私はすっかり見せられてしまい、終わった時にはこの人の弟子になると決めていました。聞き手、その後、どのような道のりを経て入門に至ったのですか？新助、師匠の家はわからなかったので、まずは電話帳に載っていた師匠の実家、五代目古今亭新章へ行きました。初めて行った日は、雪がしんしんと降っていたことを覚えています。呼び鈴がなかったので、大きな声で声をかけると、長女の三子姉さんが出てきて、弟子は取っていない、と断られ、その後も進展せず。ただ、師匠の家が 神楽坂にあることを教えてもらえたので、次は神楽坂への日産を始めました。でも、そちらでも、おかみさんに断られるばかり。そんな私を見かねた兄弟子が、楽屋へ行けば師匠に会えると、こっそり教えてくれて、ようやく直談判が叶いました。師匠には、弟子になっても、落語家として食えるかわからないから、やめておいた方がいいと諭されましたが、それでもいいと伝えると、入門を許可されました。まもなく高校卒業を控えた3月のことでした。聞き手、師匠の下で過ごした時期を改めて振り返ると、どのように感じますか？新助、通い弟子として毎日師匠の家に通い、師匠のそばにいると、それだけでウキウキしましたね。今は弟子入りイコール、就職あるいは学校という感覚の人が多いように思いますが、その頃の弟子と師匠というのは、学校のように何かを教えるという関係性ではありませんでした。師匠と同じ空間で同じ空気を吸う中で、自分が何をつかみ、それをどうしていくかという世界。師匠から学んだことはたくさんあるのに、いざ自分が弟子を取る立場になって、何も教えるものがないと気づいたときは驚きました。ただそばにいるだけでいいという時代はありがたかったのだなと思います。聞き手、師匠との別れは思いがけず急な出来事として訪れたそうですね。新助、師匠に肝臓がんが発覚してからあっという間の別れでした。だから、何が何だかよくわからない感覚で。でも、師匠が63歳で亡くなったのだから、自分だってその年で死ぬこともあり得る。そう考えると、自分も残りは短いのだと思うようになりました。それからは、毎日分刻みに予定を立てて落語に向き合うストイックな生活が始まりました。人と話すのもバカバカしいと思えてきて、当時の自分は随分気難しかったと思います。それが師匠の13回忌を迎える頃、もういいんじゃないのかという声が聞こえたのかもしれません。気持ちが変わっていって、少しずつそのストイックな生活が溶けていきました。探求し続けることをやめない。講座はいつも全力で。聞き手、長い噺家人生の中で、落語そのものに対する見方や感覚に変化はありましたか？新助、以前は講座は自分の持っているものをお客さんにぶつける場だと捉えていましたが、今は違います。今は落語というものを道具にして、お客さんと共に空間を作っていこうという気持ち。一方的に与えるのではなく、お客さんを取り込んで、ないまぜにして、落語を通して一つの空間を共有していくのがいいなと思っています。それが私も楽しいし、お客さんも楽しいんじゃないかと思うのです。聞き手、長くやっている演目でも、表現が少しずつ変わるなど変化はありますか？新助、未だにこの一言は本当にこれでなければならないのか、自問する瞬間はありますよ。長年使ってきた一言を変えることで、こういうことだったのか、とドミノ倒しのようにいろんな言葉が変わることもあります。ずっと師匠の落語をどうにか自分のものにしようとしてきましたが、どうしたって形にできないものもある。やればやるほど情けなくなる。そういうものは捨てていくしかない。私はよく芸を身につけるのに、苔なら蒸した方がいい、赤なら落とした方がいいという表現を使いますが、これは自分がつけてきたものが苔ではなく赤だったと気づいたら、洗い落として、そこに自分の苔だと思うものを少しずつ蒸していくしかないのです。添えられた写真は浅草演芸ホールでの寄席の様子です。新助さんは講座ではメガネはかけていません。 聞き手、新助さんほどのキャリアでも落語がうまくいかない時はありますか？新助、もちろんそんなことは山ほどあります。でも逃げるのは性に合わない。高座に上がる時はいつも全力で挑みます。お客さんがなかなか乗ってこない時も投げたりしないで 100% の力でやります。中途半端なことが嫌いなので100点か0点。そういう性格はもしかしたら芸人には向いていないのかもしれません。探求していくことに飽きてしまったらおしまいだと思っていて、飽きたらあとは錆びるだけ。そうならないように時々エンジンを吹かすこともしながら、せめてアイドリング状態は保ち続けていこうと思っています。高円寺演芸祭りは芸人として鍛えられる良き鍛錬の場。聞き手、陳助さんは中野区に長くお住まいで、杉並区とも縁が深いそうですね。新助、杉並区は馴染みのエリアです。高校も中央線沿線にあったので友達も多く、何かと思い出の多い町です。特に私は善福寺川沿いの桜並木が好きで、ただ散歩したり自転車で通るだけで気持ちが良いですよね。春になって満開の桜を下から見上げるのも最高です。聞き手、現在開催中の高円寺演芸祭りに初回から毎年講座に上がられていますね。新助、高円寺演芸祭りの立ち上げに尽力された故柳家志門さんとのご縁で出演するようになり、ザ・高円寺の舞台のトリを務めてきました。毎年、新しい手帳の2月の欄に、ザ・高円寺と書き込むと、ああ、そんな季節かと思います。例えば、ヨーロッパの街で小さなコンサートがたくさん開かれる期間があったりしますが、言ってみれば、高円寺演芸祭りもそういうものですよね。そのようなイベントを、しかも演芸で実現してしまう。高円寺という街は大したもんだなと感心します。発想そのものもすごいし、実際に実現するためにはかなりのエネルギーが必要でしょう。そういったイベントを応援できる杉並区には大らかさを感じます。聞き手、今年のザ・高円寺での講座にも期待が高まります。新助、演芸祭りに来場するザ・高円寺のお客さんは毎年雰囲気が違っていて読めない部分があり、芸人としては毎年鍛えられる良き鍛錬の場です。昨年は思い切って新しい挑戦となるような演目を選びました。今年は何をやるのか、ぜひ楽しみに会場へいらしてください。私もまた高円寺で講座に上がれることを楽しみにしています。古今亭新助さんも出演します。高円寺演芸祭り、ザ・高円寺寄せ。寒い季節はみんなで笑って心も体も温まりましょう。日時、2月17日土曜、丸1、午後5時。18日日曜、丸2、午後1時。丸3、午後5時。場所、ザ・高円寺。高円寺北 2-1-2 出演丸1林家彦一立川談笑ほか丸2神田愛山極道南海ほか丸3古今亭新助桂文治ほか定員各256名申し込み順です。参加費各3500円区民割各3000円。窓口のみ取り扱い。区民である証明書持参で。中学生以下各1000円。申し込みは電話または直接ザ・高円寺チケットボックス。電話 3223-7300。午前10時から午後7時。電話は6時まで。いずれも 月曜日を除きます。または、ザ・高円寺ホームページから申し込み。問い合わせ、高円寺園芸祭り実行委員会、電話 050-3551-5569。杉並人ムービー。杉並人、古今亭新介さんのインタビュー動画をご覧いただけます。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。